こっちは、ヘッドホンして聞いてるんで。
私もヘッドセットだな。
からかかってくることはないとは思うんですけどね。
それで大丈夫？はい、じゃあ始まってる？
ちゃんと、放送開始されてますね。
あ、されてますか。
ただ今でも、カッコテストなわけになってますけど、タイトルが。まあ気にしない。
あ、ストリームタイトルがテストナウになってるらしいです。うん、まあじゃあテスト本番ということで。はい。今日の聞き戦ラジオはいつもラジオホストをやっているコシューさんではなくラジオホストがバーサクさんです。ちょっとテンパり気味です。ホストテンパり気味です。うん。という感じで、いろいろ不都合があるかと思いますが、聞いてる皆様、何か聞き苦しいことあったら、タイムラインなり、掲示板なりにお願いいたします。
お願いします。ただ、掲示板立ててないから、立ってきますかね。
あ、じゃあお願いしますよ。
はーい。よいしょ。
今日の聞き戦ラジオは、何を血迷ったか、この冬の最中にホラーソング特集です。
はーい。
こう続々
暑い時にカレー食うみたいな感じですね。
そうそう。ちょっと我慢大会的にね。なんだっけ、きっかけは。
きっかけは確かねずものさんがなんかホラーの曲をかけてだったと思うんですけど、何の曲かけたんでしたっけ。
あのほら問題児さんのさユキの曲とかあとまちげさんの曲とかかけてホラー曲多いねとかいう話をしてたんだ。
そうですね。確か、ユキの曲かけたのは、HAS 特集の時でしたっけ？なんかかけましたよね。
あれでもその後だよ、だって。問題児さんもうちょっと後から、ユキ買ったんだもん。というわけで、寒い中でブルブル震えながら怖い曲を聴いて、さらにブルブル震えようという回です。
はい、うん。今日って17回でしたっけ？掲示板のタイトルを。
うん。
何回にしようかと。15回が30日で、16回は立てんの忘れてたから、17回ですね、うん。
そう、16回の録音まだ上がってないよね。
それが忘れてまして、すいません。なんで、今回の録音と一緒に上げます。と言っても、はい、今回の録音はきっとバーサクさんが上げてくれます。
あ、よろしくお願いします。は
い、じゃあ、掲示板と。
はーい。じゃあ、自己紹介から行きましょうかね。
はーい。では、まあ自分からでいいですかね。
そうだね。いつものように。
はい。いつもホストをしてるんですけども、今回は、まあ、ホストをバーサクさんに譲りまして、今回、まあ、いつも今回は、まあ、手ぶらな感じで自由にやらせてもらいます。コシューで、いつもクマのアイコンを使用して、ツイッター上にいる聞き戦です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、バーサクさん。
あれ？
うん、バーサクさん今喋ってるんですけど、声が放送に乗ってない可能性があるそうです。バーサクさんいつも喋んないから、バーサクさんの声が聞こえなくても、タイムラインの人はあんまり反応しないっていうさ。バーサクさんの声が聞こえないよっていうのはあんまり言わないよ、もうみんな。うん。3人喋ってます。3人の声聞こえますでしょうか？じゃあ一応自己紹介の続きで言いますと、ネズモズです。アイコンを変えるのを忘れていた
ー。はーい、何のアイコンですか？何のアイコンですか？
尻に歴史って書いてあります。
なんでそんなアイコンを。
わかんないよ。ほんとひどいね、ご主
人。そんなことないですよ。純粋な疑問ですよ。
発端は誰だか知らないけど、お尻画像をアイコンにしてるブームが急に来たので、私もお尻と思ってさ、探したんだけど、みんなエロい尻しかないんだけどね、そこにこう、キラリと光るように面白い尻があったので、ついアイコンにしてしまいました。土曜日には更新しようと思ってたのに。
ところで、その尻ブームっていつ起きたんですか？自分全然知らないですよ、尻ブーム。
いや、なんだろう、Sさんとかの人から何人かだね。
ああ、Sさんか、でも Sさんも結構フォローしてるんだけどな。
紫クラスターから、尻が広がってたような気がする。
ああ、じゃあ紫クラスターあんまフォローしてないので、ちなみに紫クラスターの解説お願いしてもいいですか？多分、普通わかんないと思うんですけど。
ああ、学ポクラスターですよ。
いいことですね、
何があるって言うんですか？
いや、力強い。
何、何があるって言うんですか？紫って言ったら。
さあ、乗るか？ああ、乗ったかな？
うん。ああ、バーサクさん聞こえないのは仕様じゃないのねっていう。
ですね。今、USB スピーカーオフにしたのに、あるソフトの再起動を忘れてまして。うん。なんで、ちょっとエラー入ってました。
これで乗ってる？
乗ってるはずです。はい、うん、メーター反応してます。
じゃあ大丈夫かな。
はい。初っ端からトラブルです。
はい。まあ。
長いことするとこんなことになります。
まあほら、最初だからね、大丈夫よ。
そう。うん。というわけで、自己紹介です。
はい、自己紹介でした。今週のニュース的なことは何だ？何かあった？
今週は。
ミクミクダンス杯が始まってる？
そうですね。MMD 杯が4回目。昨日の9時からやって、まあ、いろんな作品群がドダッと、多分今100件超えてますね。うん。確か。
すごいよね。何件か見たけど、もう、モデル自作は当たり前みたいなことになってるよね。
ああ、でも自作というよりは、もともとあるモデルとかを、有用してという人が多いですかね。自分で作ってる人あんまりいないように思いますけどね。
私、ミクトラを見たんだ。
はいはい。ミクトラは、あれは全部自作でしょうね。すごいです。う
ん、すごいよね。
あれは愛ですね。
何事って感じだったよ。ぜひ見てみてください。ラジオだと曲を流したところで、こう、ミクミクダンスの凄さは伝わらないっていうのがあれだよね。
そうですね。まあ、軽音のやつですけど、うん、まあ、あんまり軽音関係ないですね。最後には確か、うん、マイケルのビートイットの曲で踊ったりしてますからね。
そうそう、
曲というか、振り付けで。
うん。あれ、ビートイットの音で見たいな。絶対作ってると思うんだよ、あの人。
でも、モーション自体はあるんで、きっとビートイットのやつもあるんじゃないかな。モーションも買い物だったような気がしたんだけど、違ったかな、もしかして。
あ、ミクミクダンスであるんだ、ビートイットのモーション。
違ったかな。
誰かやってる
の？違ってたら教えてください。うん、確か、つぶらや P は、MMD の、ウルトラマン系の怪獣のモデルは自作ですけど、モーション自体は多分それほど作られてないんじゃないかと思うんですよね。ダンス系のモーションに関してはですけど。
あ、そっかそっか。ってことは、じゃあ、どっかからのモーション利用の可能性が高いってことね。
そう思うんですよね。うん、多分。
いや、ちょっとじゃあ、後で探してみよう。てな感じで、真冬のホラー特集ですが、一曲目じゃあ行きますか、怖いやつ。
は
い。
怖いやつ。
何行く？
ではでは、じゃあまず、ねずもさんからどうぞどうぞ。うん。
じゃあ、そうね。まあ、まずは、これかな。
どれですか？
じゃあね、私のリストから、これ、はい。今、楽屋に流した。短いから、リピートで流しといて。
何かな、何かな、何でしょう、何でしょう。
あ、ところで、曲をかけてる最中は喋んない方がいいですか？それとも喋ってても問題ないんですか？
小柊さんと同じ環境を作れたので、喋って問題なし。
あ、わかりました。
一応、まあ、マイクミュートはしとく。
じゃあ流します。
はい、じゃあ曲紹介をしますよ。では、ホラー特集1曲目、短いし、童謡のカバーですが、だいぶ初期ですね。鏡音凛恋で、かごめかごめです。どうぞ。
聞こえますね。まあ聞こえる分には問題ないかと思いますけど、この声が乗ってるってことはないですよね。まあ乗ってたら教えてください。
大丈夫。
というわけで終わりです。早いですね。
うん、短いよ。いや怖いって。
てかあれ、今曲そっちにも聞こえちゃってたりしました？
こっちには聞こえない。
あれ？自分は聞こえましたね。
あ、マジで？
そんなほら。
人によって違うなんてことがありますかね。
いや、でも、そっちには絶対流れないはずです。
あ、違う違う。すいません。自分で流してたんだった。ちょっと僕ですね。すいません。
そんなバカなって今焦りましたよ。せっかく分けたのに。
一応今じゃあ、BGM 音量で流れてるのかな、これ。
そうです。ループです。ひたすら川越川越って言ってます。
いや、それは恐ろしいことになってますね。
いいんだよ。ホラー特集だからちょうどいい。いや、でもね、私、鏡ねが、これ結構古いんだよね。
出たてですよね。
そうそう、出たての時に、まだだからほら、鏡ね輪廻出たてだから、まだボーカロイドっていうものをあんまりちゃんとよく分かってない時期でもあったから、何これ超怖いとか思って。うっかり参りしてしまいました。で、これ聞いた時から思ったし、今回ホラー特集つってさ、選んでる時に思ったんだけど、輪廻多いよね。怖い感じの歌って。
多いっすね。
で、なんでだろうって思うと、やっぱり、その、ボーカロイドならではのさ、感情の乗らない感じ、
うん、うん。
それがね、そういう怖さの、ゾワってくる感じの演出にね、かなりでかいんだと思うんだよね。
は
ぁ。うん。私だってこう、何曲かに絞り込む途中で、ザッザッザッって適当に、30曲ぐらい選んだんだけど、もう、黄色、黄色、黄色、黄色、黄色って感じだったよ。
真っ黄色。
すげえ、リンレンばっかりだと思って。で、特にリンとレンはほら、似た声の男の子、女の子だじゃない？
はいはい。
うん。だからそういう、こう、ちょっと幻想的な、怖い感じもあるんだよね。あ、コシューさんの声乗ってます、だって。
あ、さっきのあれですね、曲の時の。
ああ、じゃあ、喋んない方がいいんですね。
そうだね。
そうです。今までのコシューさんでやってたのと、ほぼ、全く一緒のはず。
うん、わかりました。
そしたらじゃあ、バーサクさん曲、一曲流れたところで合図を言ってね。
はい。
いや、もうほんと、これでね、鏡音は怖い。ちょっとそういうホラーにすごい合うっていうのをね、自分でも発見して、そういう鏡音凛恋のイメージの、キャラクターのイメージにも一役買ってる感じだね、私。
今でもそういうイメージあります？
うん、結構ある。なんか実際14歳っていう設定だけどさ、14歳とか、そういう子供はさ、怖いじゃん、人間だって。
つまり大人から見た怖さですかね。
そうそう、大人から見た怖さでもあるし、そういう無垢な、まだ無垢を残してるような子供が、実はものすごい強大な力を持っているとか、あっち側にこう、片足踏み込んでいるとか、うん、笑顔で血のついた包丁を持っているとか、怖いじゃん！
なるほど。まあ何考えてるかわからない怖さはありますね。
だからそれはね、リンレンのイメージにもあるんだよね。でしかも同じ声で男の子、女の子って、すごい怖いじゃん。
まあ基本的に双子は忌避されるもんですからね。
そうそうそう、そういうの
か。あるいは恐怖の対象ですからね。うん。
なんか、うん。ホラーソングを選んでて、多分そういう風に感じるのは私とかだけじゃないと思うんだよね。だから、うん、その作る人の方でも、ホラーソング、そういうホラーテイストがある曲、うん、だと、鏡音が多くなるっていうのはある意味必然なのかもしれない。向き不向きってやつだね。
うん、なるほど。
鏡音ソングは夜聴けないの結構多いよ。っていう、そういう、話をしてる後ろでずっとこれ今リンレンがカゴメカゴメ言ってるわけでしょ。
言ってますね。
うちには聞こえないですね。やってる側はあまり怖くない。
そうそうそう。じゃあレース分析していきましょうよ。
でも
一番怖がりだけ
聞こえてるんで、バーサクさんは怖いかもしれないですね。
ああそっかそっか。
でもこれ僕そんな怖いって思えないんですよ。
ああ。だってじゃあコシューさん次さバーサクさんが怖がりそうなやつ。
怖がりそうなやつ。はいはい。顔がいそうなやつと言っても、バーサクさんがどういうふうに怖がるのかはよくわかんないので、ちょっと毛色の違ったやつを。どうしようかな。
バーサクさんは怖がりらしいんですよ、実は。
怖がりです、うん。ホラー映画ダメです。バイオできません。うん、
結構スプラッタがダメ？
実写になるとアウトですね。漫画程度なら全然問題です。だから、ヘルシングとは？
うん。
ああいうのは全然問題です。うん。
でも、それ問題ある人の方が多分少ないよ。
よいしょ。じゃあこれを、マイリストで言うと01って書いてるやつですね。
交換オフにするの忘れていた。今ピョコってなっていた。じゃあカゴメカゴメは止めます。
はーい。
もともとでもカゴメカゴメも歌詞解釈だとそういう民族学的な解釈とかで、そういうなんだっけ、人会とかそういうのの歌だみたいなのもある。
ああ、ありますね。はいはいはい。後ろの正面だあれですからね。
うん。でしかも囲むわけじゃない。囲んで何しようっていうのよって感じで。
そうですね。まあそれでつまりまあ。いらなくなる、いらなくなる、いなくなる、そこら辺のことですよね、子供が。
うんうん、そう、だから、間引きとか、そういうものに根ざした歌なんじゃないかっていう、俗説みたいなのはあるよね。
ありますね。
それが童謡として成立してるっていうのが一番怖いところだよ。
でも童謡って意外とそういうの多いような気しますよね。
うん、そうそうそうそう。だから怖い。そういう、こう、隠された埋もれ方を浮き彫りにするんだよね。ボーカロイドのそういう無機質な声がさ。
うんうんうん、
はい。では、曲紹介お願いします。
はい。では、聴いてください。アンマクピーで、アダシファームです。
終わりました。
あ、はいはい。
はーい、戻りました、うん。やっぱ、リンの明るい声がさ、こう、重い桶に乗るとさ、怖いよ。
そうですね。
しかもこう、遠くでちょっと、あーとかさ、無邪気に笑われると余計怖いです。リンさん怖いです。ですね、
これはまあ、バートらしくどっちかっていうと、まあ、明るくやってる感じですね。
あれだよね、笑顔で血のついた包丁を持って走ってくる感じだよ。
そうですね。まあ、おめえマジでやってんだろうって感じもしますけどね。
やっぱりね、無邪気っていうのが怖いんだと思うんだよね。あの、オーメンとかもさ、子供じゃん。
ああ。
悪魔の子っていう、あれがこうさ、もうじいさんだとほぼ魔法使いじゃん。
うん、まあ、単純に魔法使いになりますよね。
そうそうそう。話せば聞く耳持ってくれそうだけどさ、子供はなんか話しても多分聞く耳持たないような気がする、う
ん。大人はこう何らかの思想とか考えに基づいてなんか行動を起こしてそうですけど。
そうそうそう。だからそれをこう何とかすれば何とかなるような気がするんだけど。
基本やっぱりこうモンスターは考え読めない方が怖いですよね。なんかモンスターの背景を分かってしまうとあんまり怖くなくなってしまうっていうのはあると思うんですね。
そう。そういう意味ではやっぱ子供はモンスターなんだよ、ほら。モンスターチルドレンとかさ、イカれる子供たちとかさ、恐るべき17歳なんて日本でも言われたりとかしてたじゃん。それはもう、
大人は子供を理解できないってもんから来てるんですよね。そうそう。
で、やっぱり大人もさ、昔は子供だったわけでさ、大人たちが自分たちを理解してくれない、できないっていうのはある程度抱えてたと思う。
まあだからそれがまあ代々受け継がれて今に至ってるんですよね。
だって自分が14歳の時のこととかさ考えるとゾッとするもん。なんだお前って感じで。
14歳か。
ねえ、もう動物じゃん。正直自分のことを思い返すとさ。
まああんまり深い考えはしてないですよね。
なんかそういう深い考えとかできない時期にさ、何かこうまかり間違ってね、何かを強く植え付けられたら怖いよ。
確かに。それがまあどういった方向に転ぶかによりますけどね。
まあ大体の人はこうほら、ちょっとした邪気眼的黒歴史ぐらいで止まるけどさ。
そうですね。うん、
まあそれはそれでまた違うホラーだね。
まあ行き詰めてしまえばですけど。
邪気眼的ホラー歴史怖いじゃん、自分。思い出しても夢に出ちゃうじゃん。
ああ、じゃあ実はネズノさんにもそんな過去が。
ないわけないじゃん、言わないけど。
ああ、聞きたいな。
喋れ。
やだよ。そういうホラーじゃないから。これは主に私だけがホラーなのであって。
ああ、確かに。
他の人全然怖くないじゃん。面白いだけじゃん。別にだからほら、小衆さんがそういうのを話すって言ったら私は止めないけどね。
自分はどっちかっていうと、こう、周りのその邪気眼的なものを収集してましたからね。
ひどいね、もう。そっか時から。学会
時期になって、文献部のとこで同人誌もらってきてくださいってニヤニヤしながら眺めてたっていう、まあひどいやつ。
昔からそんなか。そんなか。
そんなんすね。
でもそういうさ、見られてる怖さってのもあるよね。
はい、まあありますよね。
なんかこう、そういう恥ずかしいこと含めさ、誰かが傍観してる、誰かが見てるっていう、そういう怖さとかね。やっぱリンレンの無邪気な声は怖い。ホラーソングにはまる。じゃあさ、次に怖い感じのだと、またちょっと違う毛色のでさ、こんなのはどう？はい、じゃあバーサクさんこれ準備してくださいな。
はーい。
今チラッと言ってたけどさ、そういう傍観する怖さ、傍観される怖さ、自分がそういう例えばドラマとかさ、ゲームとかの登場人物みたいなものになって、自分の意思で動いてるつもりなんだけどそうじゃなかったっていう、どっかに狂言回しがいてさ、動かされてる怖さ。
この意思は果たして自分の意思だろうかと。
そうそうそうそう。それもだから ホラーだけじゃなくていろんな表現方法があると思うんだけど、それをこうなんとなく意識しちゃうとさ、ホラーになると思うんだよね。なんだっけ、映画であったじゃん。ほら、マスクの役者でさ、すべてがさ、
あれゲームでしたっけ？違ったかな？あれは違うか。
いや、映画なんだよ。あの、ほら、マスクっていう映画に出てた、コメディの役者、イギリスかな？だったかな？ある一人の男の人生が完全にテレビ番組なんだ。
ああ、わかったわかった。ああ、名前出てきませんけど。はい。ありましたね。
マスク映画で。ジムキャリーだ。
ああ、ジムキャリーの、ありましたね。こう。そう、それがなんかいい視聴率でうんぬんって話ですよね。
そうそうそう、だから、
まあ生かされてるわけですね。
あれもだから、そのジム・キャリー主演のやつに、あの役者にとっては。
おお、そう、トゥルーマンショー。
そう、トゥルーマンショーだ、トゥルーマンショー。
ケイム・スギュさん、ありがとうございます。そうですね、だから、あれは、周りにとっちゃ喜劇なんでしょうけど、本人にとってはこの上ない悲劇というか、まあ、恐怖、ホラーですよね。
そう。で、その、さらに大きい構図で見ると、そういうものを、喜劇として、喜んじゃってる人間の怖さみたいなのもホラーだよね。
ああ、なるほど。そこを、まあ、俯瞰視できる観客だからこそ、それは感じれるわけですね。
そうそうそうそう。だから、すごい、こう、二重三重のメタ構造みたいな感じなんだけど、まあ、そういう狂言回し的な、ホラーソングですね。バーサクさん準備よろしい？
できてます。
はい。
話が途切れないんで放置しました。
うん。大丈夫。一応繋げるから。
はい、じゃあ曲紹介お願いします。
はーい。ですね。ゆりかごから墓場まで。これはもともとカイトの曲なんですけれども、それをガクポでカバーしたんですけれども、そういった語り部、狂言回し、どこか遠いところから俯瞰している、ある人の運命を俯瞰している存在な感じの曲です。どうぞ。
大人って幸せの中に数の中を友達もたくさん作りましょうね。毎日は楽しくて月は壊ってきましたが、始まってきましたが、どうすればよかった。違うなお友達の手に引かれと幸せだよ。髪に強い君みたいな仲間ばかりが、どうぞどうぞ他人に気をつけて。 今かに汚れてしまって、でも何くても太陽ですね。
はごろも P でしたね。P 名を言うのを忘れていた、申し訳ない。これもう音がすごいゴシックビジュアル系の感じで、そういう、まあ、ゴシック系の怖さっていうよりも耽美さに傾いてるとは思うんだけど、やっぱりそのこう傍観してる。で、時と場合によってはこの声、歌ってるこの声の主はその傍観してる相手を怖い方へ悪い方へ誘っていませんかっていうような感じがあるんで、
笑うセールスマン的な。
そうそうそうそう、それそれそれそれそれ、モグロモグロ
ドーン。
これあの元々はカイトの曲だから、そっちのカイトカバーの方聞くとわかるんだけど、カイトはね誘ってないので、本当にケラケラ笑いながら見てるような感じで、それはそれで別の怖い。
ああ、学校なんか、うん、含んでそうですね、確かに。
そうそう。で、やっぱりあの、ほら、リンレンがホラーソングで意外と多かった。無邪気さが、こう、その怖さの演出にかなり、一役買ってるっていうのもあってさ。むしろ学校なんてホラーに似合いそうな声だけど、意外とないんだよね、怖い曲っていう
の。やっぱり、ゴシック系が多いと。
そうそう。ね、怖いっていうよりも、耽美な方向に行っちゃってる感じ。
怪しい紳士的。
そうそう、怪しい。ゾワゾワっとはするけど、怖いゾワゾワではない感じ。だから音だけで、うわ、怖えってなるのは、やっぱり声が明るいリンレンとかカイト。ミクも多いよね。
そうね。
カイト版はカイト版で怖いので、URL から辿れますので、もしご興味あるようなら聞いてみてください。
じゃあそろそろバーサクさんのなんか曲でもかけますか？
そうですね。手持ちが全然ありませんが。
そう、ホラーでさ、こう選ぼうとすると、まずはマチゲさん無双になっちゃうんだよね。
そうなん
ですよ。マチゲリータピー無双になってさ。
じゃあ、無双しますか。
無双しましょうか。
まあ、ボカロじゃないです
。え、ボカロじゃないやつ。
まあ、間違いだからいいかなって選びました。
怖いやつ？ちゃんと怖いやつ？
まあ、怖い系？うん。
どれどれ。そうか、バーサクさんのリストもらってないから事前に見れないんだ。
あれ？さっき貼りませんでした
。あ、これか。お、これか。
よいしょ。
あ、もうサムネが怖い。
はい、じゃあ曲紹介いきます。これから流す曲は、マチゲリータ P とコノリさんとタワシさんのコラボの、舞踏会にさよならです。ニコニコインディーズなのでボカロ曲ではありません。ではどうぞ。
しの恋がまま愚痴などを問いになってろうそくと持つ中には多く輝く炎より崩壊へようこそ情に誘われて一切不調な街の中に見つけるくりすぎもっと黒すぎりこの日いつも僕に耐える一歩ぐるぐるまだまだまだやる気ないけれど心地の良いままでさこなら月の虫に食われた月よここは欠けた月の王と暮らせる念力のうさぎさよなら駆け始めた月よ怒りに見られたのも明日は満ちた月の王と暮らせる百匹の月よそこまで消えた月を敵の矢に打ち抜くと時期の頂点を打ち見えたる恐怖の中私たちの世界は崩壊してゆく私たちの世界は崩壊してゆく心には何が残るのだろうどうすいけいきのあまりに見えるんだ階段の意味この先に見えるか孤独の丘星が瞬く夜に僕らの存在意味でのひなで浮かぶ空の中でさよなら駆けてしまう月よ虫歯に続ける月よここは駆けた月のもう僕の二度と最後の次にさよなら駆けてしまう月よ見えたら空の中でここは駆けた月のもう駆けて
はい、では終わりです。
はい、戻りました。
はいはーい。
ダンディーな声だね。
いやー、これ、なんだっけ、歳、多分僕と同じぐらい。
あ、そうなんだ。結構若い。
確か若かった気がします。
キャプテン書いてるのかな？
どこで見たか忘れましたけど、どっかにあったような気がします。
やっぱあれだね、人が歌うホラーソングと、ボカロの歌うホラーソングはなんか、普通の他のジャンルの曲にも増してくっきりと出るね、なんかその方向性の違いが、
う
ん、
こっちは重くクロークって感じです。
そうそうそう、だからそのリンの怖さみたいな乾いた怖さではないよ。
あ、このりさん、あれ、本人のプロフィールに書いてありました
。丸出しやないですかっていう。
しがない大学生って書いてありました。
大学生
やっぱり一度年下だった。
大学生か。
大学生この声ですか、
うん、
ちなみに、このりさんは歌い手だけでなくていいもの。
あ、そうなんだ。私知らなかった、それ。
この前のボーマスにも出てました。2度目です。
CD とかじゃ出してる？
出してます。2作目が出てます。両方持ってます。
そうそう
そう。曲も結構いい曲を作ります。
これは一番高い感度はまちげさんの曲で小鳥さんが歌ってるってやつ。
そうですね。でたわしさんが魔界的な絵を提供してる。
魔界的な絵。
はい。
まちげさんはあれか、ホラーソングをやっぱり作らせたら大変な人ってことだよね。だってボカロが歌っても人間が歌ってもそれぞれに怖いわけ。ホラー好きなの？
なんですかね。なんかとりあえずホラー多いですよね。
ちょっとじゃあまちげさんでもう一曲ホラーいくかい。
はい、じゃあお次は。
マチゲ無双ですね。
マチゲ無双タイムです。いやでもやっぱね、音作りがそういう怖がらせる、ゾワゾワさせる、何か不気味なものを感じさせるっていうのがもう引き出しがあるんだろうね、マチゲさんは。
なぜ若いの？
むしろ若いからじゃない。それこそさっき言ったさ、大人と子供のみたいな。部分さ、うん、そういうこう子供のわからなさをあの中に自分の中にきちんと持ってるからそれが演出できるみたいな部分あるんじゃないかね。いやものすごい憶測だけで喋ってるけどね今ね。じゃあ、甲州さんの曲紹介。
あ、はいはいはい。準備はじゃあ大丈夫ですか？
はーい。あー、でも、これはキャッシュがないから。まあ、でも早いです。昔のやつなん
です。だいぶ
前だ。2008年ですか？
かなり前の
ですね。まあ、じゃあいいのか。はい。ですね。
はい。
続いてきまして、まあ、まちげ無双ということで、まちげギータ P の曲を持ってかけたいと思います。博識であるがゆえ狂気です。どうぞ。Thank you.
はい、終わりでーす。
はい、戻りました。いや、これは怖いって。
いや、これはね、僕も最初聞いたときって、うわーって思いました。ちなみにさ、最後の部分はこれ PV 版なので、おまけです。多分。
なんか正直に言いますけれども、私は一人で夜、この曲は聴かないことにしています。
ほほ、うん、じゃあ、たまにスカイプ通話中に急にこれをふっとスカイプに流してしまうと言いたくなると。
そしたら、まあ、バーサクさんも聴くんだよ。
いや、別に僕一人で聴いても、これは問題ない。
あ、そう。なんか
これ、ね、ホラー映画を見せられたらちょっともう夜、夢に出ます。
じゃあ動画送ってやるよ。なんかほら、やっぱ途中の叫び声のとことかさ、ほんと反射的にビクってしちゃうんだよね。
うん、私もそんなに。一旦マークと怖いっすよね。
やっぱりこう、引き算の妙味だよね。
あ、
怖いのが積み重なったとこにフッてさ、無音が来るとすげえ怖い。
いや、声よりも僕ね、チェーンソーのね、ウェーンと
か、あれ
がね、かき立てるものがあって、なんか、うわーってきます。
あれだよね、そういう、もう、本能的に危険な音っていうさ、
そう、なんかシーンを想像できるようなね、すごいね。
もう、直接的なその描写というか、曲の歌詞的にはないんですよね、その、全部想像させるようなものだけで。
そうそう。言ってることはだって、
して、
うん。白い部屋、綺麗とかさ、
うん、
ミクの声も可愛らしいしね。
そうですね。で、その積み重ねで、リスナーがまあ想像してるってことですからね。
そうそうそう。なんかそういう想像させるのがうまいんだよね。
うん。
町毛さんで一番怖いのって何？大体みんな聞いてるものとして、前提として聞くけど。
ああ、でも自分もやっぱ博識いいっすね。
私、博識なんだけど、博識を聞いた後で、暗い森のサーカス聞くと、あれが一番怖いね。
なるほど、つながりを想像してしまうわけですね。
そうそうそうそう。だから、博識であるがゆえに狂気で、こう、白い部屋にいて、一人ずつ連れて行かれて、で、その子たちはどうなったのっていうところでさ、さらにその犠牲者じゃないけども、その恐怖に絡め取られる人間をこう、次々と招き入れるサーカスにいるんじゃないかっていう想像までをさせるんだよね。
うん。
うん、そうすると、サーカスがすげえ怖い。
まあ、そうすると見方がやっぱり変わるというか、その続きと考えるとやっぱり思うところありますからね。
うん。別に続きっていうふうには、こう、はっきりとは明言してないんだよね、マチゲリータビーム確かこ
れは、うん。そう思いますね。
うん。ただまあこれで続きをこう想像するなっていう方が無茶ですぜ旦那って感じです。でもやっぱ最初にビクってきたのはやっぱ博識だね。これ怖いよね。
博識はあと本家の方のあの顔が
、うん、あ、絵がね、うん、なんかこうさ、うまくない絵っていうか下手な絵とか、まあ思いっきり言っちゃうけどさ、下手な絵ってさ、
うん、
子供の絵みたいなのって、
うん
うん、こう、そういうハマるべきところにハマっちゃうと、えらい怖いよね。
うん、子供の絵、あるいはこの、なんだろうな、精神がその、だんだん幼くなってくるというか、はいはいはい、そういう人いましてね、絵でその猫の絵をずっと描いてる人がいて、
うん、なんだっけ。
ネット上に上がってましたっけ、あれも怖いですよね、確か。うん、ああいう感じの怖さというか、だんだんこう、
自分が自分でなくなっていく感じの怖さね。
そうですね。こう、アイデンティティの崩壊が、この絵にもう直接現れてるっていう怖さなんですね。
と、なんだっけな。その猫の絵の人は、有名だけどね。やっぱそういうアルツハイマーになっちゃって、その自画像を患った人の、変遷があるんだよね。あ、あったあった。これは TL に貼っていいもの？
ちゃっちゃ、
問題なければ。
別にまあ問題ない、普通に。ネットにあるものだからね。
お母さんって人多いですね。まちげさんの曲で。
お母さんも確かにかなり。
ああ、怖い怖い怖い怖い怖い。
曲が思い出せないけど、なんか怖かったっていうそういう記憶だけ覚えてる。
口ずさめるわけじゃないけど、聞いた時のそのゾワゾワゾワっていう感じを強烈に覚えてるんだよね。だから自分が自分で亡くなる怖さとかさ、自分が自分で亡くなってるのにさらにそれに気づいてない怖さとかさ、相当根源的だと思うんだよね。
まあそれはどっちかっていうと、こう子供の中が布団の中でももう死んだらどこ行く的な感じに近いですね。
あ、ハッシュタグをつけるのを忘れていた。今あの TL に流したアルツハイマーの患者の絵の自画像の変遷。
はーい。見てみよう。
怖いよ、これは怖いよ。じゃあ、それを見ながら聞いてもらうといいかしら。じゃあね、バーサクさん、次これこれ。これこれ。これかけて。
あれ、URL は被ってません？ URL はニコニコの URL になってるような。
URL があれですよ。下世界なんとか。
ああ、間違えた。
これからかけるやつになってますね。
あ、それはしまったな。
というわけで次かかる曲はこれです。うん。
じゃあそれを見ながら、ちょうどいいや、あの、ハッシュタグ忘れてたからさ。
ああ、うん、猫のやつは、ルイス・ウェインという人のやつだそうですね。ああ、そうです。FX さんどもども。
いつものツイッタークライアントじゃないか、すげえ使いづらい。
慣れてるやつが一番使いやすいですからね。
かといってさ、いつもと同じ環境を構築するのもまためんどくさいんだよね。
ああ、なるほど。パソコン変わるとそうですね。まあでも次は確か普通にコピーしても使えるはずだったような、
うん、あ、そうか、
単純にまんま。
これで、あ、これで大丈夫だと思った。これで、そしたらじゃあ一個前のは削除した。今タグをつけて TL に流したのが、そのアルツハイマー患者の自画像の変遷。割合あのネットではよく見るかな、うん、私はよく見る感じなんだけど、そういう自分が自分で亡くなっていく怖さとしてかなりでかいもんがありますね。そしてそれを聞きながら、ぜひこれ、あ、それを見ながらぜひこれを聞いていただきたいという意地の悪い感じですけれども、これもだからね、まずオケが怖い。後ろの音がそういうこうゾワッとくる怖さをかきたてるような感じの曲なんだよね。でそこにリンの声ね。やっぱリン怖いよ。パーサクさん準備？
はい、できます。
はーい、じゃあ、先崎咲さんで、明日世界株式会社です。どうぞ。Oh,
はい、終わりです。
はい、戻りました。すっごい丁寧に作られたノイズ系の音なんだよね。で、あのずっと入ってるあのカチャンっていうような音がさ、足音っぽくも聞こえてくるような気がして、ゾワゾワゾワっと怖い。ギャーって声を上げる感じじゃないけど、こう、普段見ないようにしてた怖い部分をガリガリガリっとむしられる感じの怖さ。で、やっぱりリンのその高いさ、子供っぽい声がすごいハマるんだよね。
なんかやっぱ、きますね。
これ今ほら、ラジオで喋りながらだし、ツイッターでもね、会話をしながらだけど、夜中一人でふって聞いたら怖いよ、この曲は。歌詞もごく単純なことを言ってるんだけどさ。で、言葉遣いも優しいけど、その、何かを忘れてはいけないもの、置き忘れてはいけないものを置き忘れちゃってる人の歌だよね。体の痛みは平気よだからねってさ、何よ何よ何よって感じ。
何されてんだか怖いですね。
でも平気なんだよ、うん、ずっと優しい声でこう語りかけるみたいに歌ってるわけじゃん。
まあだからそこは本当に平気だっていうことなんでしょうね、
うん、何が平気なのよみたいなさ。絶対平気じゃないはずのことをされてるよ、うん、
まあ、本来はやつよね。
本来だったら叫ぶようなことを状況にあっても、だからね、だからねって、こう、哀願するような歌、その自分が自分で亡くなっていく感じの怖さ。ああ、自分で言ってて怖い、自分で言ってて。まあ、一応狙い通りだけどね。自分も怖くなるみたいな。この、サキさんは結構こういうね、かなり構造的なノイズの曲が多くて私好きなの。
構造的って言うとどういった意味でですか？
今その私が言ったみたいにさ、直接的には別に何も表現してないんだ。でもその歌詞の内容だとか、声のトーンだとか、オケの作り方だとか、そういうので聞いた人間にいろいろ想像させる感じなの、はい
はい、なるほど。
タイトルとかさ、投稿者コメントとかもさ、この曲の投稿者コメントもだいぶ人を食ったような感じだけど。
なるほど、確かに。だからここら辺の、まあ、タイトル、投稿者コメントとか、まあ、どうかですね、あそこら辺の全て合わせて、まあ、世界観と構築してるわけですね。
そうだね。で、多分この人の考えてる世界観の、一瞬を切り取ったものが多分こういう曲だと思うんだけど、全部わかっちゃったら多分すごい怖い。
まあその先崎さんは今タイムライン上でなんか変なことばっかり言ってますけど。
あ、うん、そうそう、
いつも通りですね。
いつも通りですね。そういう人間の二面性もすごい楽しいところですね。黒い猫を飼ってらっしゃるそうです。なんでそんなことまで知ってるんだって。だって言ってるんだもん。
おお、いつも猫ね、飛びつく俺をね、いいだろういいだろうみたいな、かわいいんだぞみたいなこと言ってきて、全く迷惑な人です。
いや、犬もいいよ。
俺猫派です。実家犬だけど。
私犬派なんだよね、やっぱり。まあ
猫と犬派の人気なき戦いが。
まあホラー特集なんてそういうホラー的なところに話つなげるけどさ、そういう恐ろしさ、うん、的なモチーフで言うとやっぱり猫だね。それ
も、そうですね、
何考えてるかわからないっていう感じが強いんだと思うんだ、うん、犬はやっぱ全身で表現するからさ、犬がホラーに登場する場合はもう猛獣なんだよね。
ああ、もうよだれだらだらだら
して、そうそうそうそう、牙を
襲いかかってくる。
猫はそういう怖さじゃん。
犬はまあ分かりやすくてケルベロス的な感じで、
そうそうそう、地獄の番犬。
猫の場合はどっちかというと猫又とか妖怪系ですね。
で、人間には分かってないことを分かってるみたいな、そういう怖さがあるよね。いやー、いい具合に怖くなってきました。怖くなってきましたか？
全然。
ダメだな。今日の裏目的の一つはバーサクさんを怖がらせるっていうことだったから。
いやー、なかなかなりませんよ。やっぱ映像がでかいですからね。
あー、甲州さんピックアップしたのやつの中でなんかある？
じゃあ今日はまだミク曲かけてないんでミク行きますか。
そうだね。もうほんと輪廻無双、輪無双だよね。
ではでは URL を、これで、マイリストで言うと、どこだ？00って振ってやれあるやつですね。
ちょうどもうじき曲が終わるので、そしたらかけます。
はいはーい。
あ、これね。これもう再生こんなにいってるんだ。
結構伸びてますね。
なんか、ピクシブでも絵がすごい投稿されたりしたよね、この曲は。
あ、そうなんだ。ああ、それ知らなかった
ですね。すごい見た覚えあるな。
ピクシブか。後で検索してみよう。
じゃあ、曲紹介をついでにお願いします。
あ、はい、わかりました。これから書ける曲は、なんとか P、キイチさんで、バンシーストライクです。ストライクスです。はい。
ではでは、再生開始です。 はい、終わりです。
はい、戻りました。
はいはい、
バンシーね、
バンシー、まあこれはダブルミーニングですね、多分というふうに一応捉えていますね。
バンシー自体やっぱりその歌うソフトウェア、ボーカロイドのモチーフとしてはかなり来るものがあるね、近い、
うん。
ちなみにウィキペディアからの引用ですが、アイルランド及びスコットランドに伝わる女の妖精であり、歌人の死を予告すると言われている。
いやー、怖いですね。
なんか死に誘う歌声、女の叫び声の怖さの具現化だもんね。
まあ、ここら辺はそのまあミクでそれをまあ象徴的に表してるわけですね。
ミクのああいう細いさ、あの透き通った声で叫ばれると怖いね。感想ない、泣き声みたいなところあるじゃん。
うん。だからまあホラーで使われるようなその味噌的な叫び声的な気がしますけどね、う
ん。叫び声って実は難しいもんね。
そうですね。うまい具合にやらないとまあ出ないでしょうからね。
でこういう
他のボーカロだとどうなんですかね。なんかリンとかメイコだとなんか間抜けになりそう。
でもリンはリンでまた違う怖さが出ると思うよ。そういえばメイコさん成分が足りませんね。
ああ、うん、メイコさんをかけてないですね今日はまだ、
うんうん。でもあのラジオであれだよね、メイコさん少ないよね。そういえば
そういやそうっすね、うん、
確かにあんまりない。
じゃあ私がピックアップしたあの今日の教養のホラー用のリストにメイコさん曲があるので一曲いきますか。メイコさんもなかなかいい怖さですよ、ね、これこれ
これです
ね。2009年だったか、なんかだいぶ古いものだっていう記憶があったんだけど、
結構最近ですね。お、これは知らない。
あ、ほんと？あ、なんか勝った気分、勝った気分。コシューさんが知らない曲を貼ると勝った気分。
ハテブのブクマゼロです。
そうですね。
再生まだ269ですよ。まだ3桁か。もうちょっと伸びていいと思うんだが。準備はよろしい？
はい、できてます。
この曲はですね、動画もね、真っ黒なんですよ。で、うん、それはまあ歌詞に意味があるから、真っ黒にしてるのはね、多分わざとなのね、この人。で、P 名もこれ、タグがついてないな。メイコさんで、暗がりの猫の歌です。歌詞をよく聞いてください。
じゃあ流しまーす。
どうぞご覧になっておいきよ、これが噂の猫の踊りさ。そこのお前さ、よく見ておきな、猫がぐるぐる踊るの。そうさ、あの猫は黒なのさ、闇に紛れて見えてはたくれ、しとも見えぬ暗がりで、猫はぐるぐる踊るのさ。どうぞご覧になっておいきよ、誰も見えない猫の踊りさ、猫はぐるぐる踊っているよ、誰も見ていやしないのに。猫はいつでも踊っているさ、風の人間闇にめきかぬ、猫がぐるぐる踊っていても闇を眺めているだけさ。 猫ちゃん、そこのお前ちゃん、よく見ておきな。猫のねじれた泣き殻を、猫はどこを死んじまったか、踊り狂ったその挙句にね、爪も見えない暗がりの中、ねひれもずれて死んだのさ。
はーい、終わりでーす。
はーい。また猫ですよ。猫ですよ。
猫ですか。
うん。これはだからむしろ猫と人間をちょっと重ねてるような感じだよね。暗がりで、うん、暗がりにいる猫、こう踊っているけど見えないっていう。で、見えないけれど踊っている。見えないうちに死んでしまった。お前が見てるのは暗がりの猫の泣き殻だよっていう、そういうストーリーの歌詞なんだ。で、この淡々としたさ、メイコさんの歌と、こう、ある意味こう、スカスカしたシンプルなオケがさ、ゾワゾワってくる感じね。
このメイコは、なんか、すんごい怖めですよね。
うん。で、メイコさんのある意味特徴であるさ、割とマシンボイス的なビブラート。それを多分、わざと強調してるよね。声の作り方で。だから、メイコだっていう、はっきり聞かせるような声でもなくさ、メイコにしちゃ弱々しく歌わせてるし、なんか、メイコさんもかなりこれは、いいホラー来ますねって感じだったね。
曲名と URL は流してますよね、バーサクさん。今、キャットさんが曲名と URL くださいなって言ってるんで。
まだ慣れないんで忘れますけど。
じゃあ流しといてください。なんか、こういうメイコさんは、なんつうか、素で狂ってそうな感じがしますね。
そうそうそう、焦点が合ってない感じ。
でもなんかみんなメイコさんって呼びますね。なんか、人によっては結構メイちゃんメイちゃんって言ってる人多いですけど。まあ、ホラーのメイコはメイちゃん
です、ね。これはメイちゃんでは。
ないですね。
メイコさん、メイコさんって言わないとこう、合わない焦点のまま狂ってこっち向かれたら怖いです。そうだね、こうだからスプラッタ、暴力的な怖さじゃなくて、ボーカロイド曲のホラーはやっぱりそういう自分が内側から崩れてく、いつの間にか向こう側に、うん、行っちゃいけないところに行ってる、もしくは見てはいけないものを見てるような、そういう垣間見せる怖さだよね。それをやらせたら結構でもボーカロイドはハマるよね。
うん、
このメイコさんいいべ。怖いけどかな、
うまい使い方してますね。というわけで、
うん、
この人は、
うん、
マイリストはないけど、うん、公開動画はあるので、登録しときまーす。よいしょ。
肌ありさん。一応プロフィールだと、肌ありさんってなってるけど。
おう。あ、でも一応マイリストあるのかな？
うん。こっそりウプ自作っていうのがある。
ありますね。じゃあ、登録しときまーす。よいしょ。
そう、もうすでにさ、ボーカロイドの、まあ、ある意味キャラクターっていうのは、ある程度キャラクター付けられてるじゃん。それこそミクから始まって。
はい、そうですね。
で、それの大部分は、まあ、声からのイメージみたいな部分があるんだけど、そういう意味で言ったら、メイコのキャラクターにはない部分なんだよね。
うん。
こういう怖さって。で、ボーカロイド的な、マシンボイス的な声の揺れとか、ビブラートをすごくうまく活かしてると思う。ぜひ、こう、忘れた頃に一人でヘッドホンで聞いて、ガクガクブルブルしてください。
しないぞ、しないぞ。
しろよすればいいよ。
いいツッコミだなぁ。
いやいや、俺に今、エクファイル見せたら、もう、布団にくるまっちゃいます。
うん、布団にくるまるんだ。じゃあその布団にくるまった中にズボッてヘッドホンを差し入れて、これを流せばいいんだ。
いや、でもこれじゃ来ないです。なんかね、こういうのはあんま来ないですよ、とにかく。
おー。
やっぱ、俺、視覚が弱い。
あー、そうか。耳からだとね、結構想像力を、聞く側もさ、あの予備知識と想像力がいる部分あるからね。
うん。
怖がらないぞって身構えてる人を耳だけで怖がらせるのっていうのは、確かに叫び声とかそういうのを使わないとダメかもしれんな。なんでこんな一生懸命になってるのかしら。
俺が固くなだから。
じゃあなんかすごい一回ぐらいこの放送中にうわすこれすげえ怖えって言わせたい馬作さん
言わないぞ
じゃあこれはこれはあこれはでも知ってそうだな
どれだどれだ
どっちにしようかなあどっちも再生はあるしこれも知ってそうだけど、どうしようかな。コシュさん、なんかあるちょっと。
じゃあ、どうしますかね。
私ね、ほんと、輪廻ばっかになるね。
でも自分も輪廻多いですよね。やっぱりどうしても選ぶと遅なっちゃうんですよね。
P の人もこう、使おうとして、どういう曲世界をって考えたときに、結構意識に上るのかもね。そういう輪廻の怖さを生かしたっていう。じゃあ、カイトはどうだ？カイトは。
カイトか。
これもね、なかなかない感じのカイトの声だと思うんだよね。
どっちだどっちだ。
カイトもさ、声が基本的にこう明るくて、明けっ広げな声をしてるからさ。リンレンと似たような感じがあるんだよね。そんな内容の、そんなオケの曲を、そんな声で歌わないでくださいっていう。怖いので、みたいな。怖いので、そんな声で歌わないでください。そんなに楽しそうに歌わないでください。これすごい怖い歌なんで、っていう感じ。
はい、ロード終わりました。
はい。イワシ P ですね。イワシ P の、は結構カイトの曲を書いているけれどもダジャレじゃないよ今のはダジャレじゃないよカイトの曲を作っているけれども結構そのカイトの声の作り方に特徴があるんだよねあんまりボカロワンボカロワンエンジンでは使われないささやき声とかウィスパーボイスとかちょっと電話の向こう越しみたいなそういうエフェクトをかけたような声をね結構使っててで割合そういう狂気をテーマにした、けれどもまあ、あからさまではない曲が多いです。イワシ P でシザーズ、どうぞ。
今じゃ驚く 忘れてしまうでしょう。
はいはーい。
なかなかゾワってくる感じでしょ、声。
貯金、貯金ってなんか、もっと死ぬほどループされたらかなりきてました、ね、うん。
しかも、こう、その、貯金っていう言葉のさ、能天気な、可愛い感じとさ、その声とこのオケとマッチングするとすごい怖いです、すごい怖いですっていうさ。
いや、貯金で、てかまあ全部、ほとんどなくの、ちょっと低い声も入ってるじゃないですか。
うんうん。
地味に聞こえ、そっちの低い貯金の方がなんかね、若干ビクってきますね。
あ、若干来た、うん。若干来た。よしよし。
でも若干
何を守っているの
怖さ基準。
怖さ基準。したらじゃあさ、ちょっと短いけど、あの、コシューさんのリストにもあった、今、タイムラインに青猫さんが言ってる。これをこう、一発行きましょうか。
もう俺はね。
やっぱね、リンレンのあの、動揺、っていうかボカロの動揺は、怖くしようと思えばいくらでも怖くなる感じ。
ボードが一瞬の。
短い。
はい、じゃあ、トーレアンスですか？
これは P は誰だっけ？これもあれか。なんだっけ？バイエル止まりの人？
バイエルの
人。人と一緒ですね。
うん、そうそう。カゴメカゴメの人と一緒だね。多分あの、このリンレンでさ、その、ちょっと怖い世界観を作るのがハマっちゃったんだと思う、ね。楽しくなっちゃったんだと思う。2008年1月、1月1日だ。正月からなんてことを。
ひどい。
これもあの、動画だとすげえゾワってくるけれども、耳からでもかなりきますね。じゃあ、鏡ねリンレンで通りあんせ、どうぞ。この子の七つの祝いにお札を納めに参ります。行きはどきどき帰りは怖い怖いながらもどにゃんせどにゃんせどにゃんせどにゃんせ この子の七つの侍に供養を頼みに参ります。行きはどきどき帰りは怖い怖いながらもどにゃんせどにゃんせ。
はい、終わりでーす。
はい。もともとの歌が怖いっつうの、トーリアンスもね。
トーリアンスはすげえ怖いっすからね。
これやっぱりね、バイエルの人はこの、リンレンですとそういう怖い世界観を作るのがね、好きになっちゃったんだと思って。聞いたことあった。私もマイリスに入れてたんだけど、投稿者コメントから辿っていくとさ、このトーリャンセで。で、トミノの地獄、トーリャンセをまたやっぱりリンレンに歌わしたりとかしてて、鏡でリンレンは病気シリーズとかいうひどいタグがつけられてしまった。でもこれ自体やっぱり歌詞が昔からの伝承で、どういう意味なのかっていうのは諸説ふんふんあるんだけど、トミノの地獄っていうのが、あるんだよね。で、これは明治の頃の詩人かなが、その、トーリャンセをあのモチーフに書いた詩なんだよね。で、こうすごい不吉な詩として、有名というか、有名ではないんだよな。そういういわくつきの、あの、詩なんだよね。それをそういう無限の想像ができるトーリャンセっていう童謡に乗せるっていうか、まあ本当病気っちゃ病気だけれども、だいぶ行くところまで行ってるんだよね。これはまああの、ちょっとした動画に仕掛けもあるので、もしよかったら URL から辿って自分で聞いてブルブルしてみてください。ここではかけ、うん。ラジオだけだと多分伝わらないと思うから、ね。この怖さは。いや、リンレンいいね。
また流しやすいですよ、タイトル。
あ、うん、流しといて。あえてそのものは貼らない。この鏡でリンレン、トーリャンセを聞いて、ああ、これ、あでもこんなもんかって強がったところで、トミノの地獄を聞いてブルブルすればいい。みんなブルブルすればいい。
しないよ、しないよ。
まあでも聞いてみるといいよ。なかなか、かなり面白い世界観だから。
まあでもホラーはやってる時っていうと近づくと終わった後思い返して怖くなったりしますからね。
そうね。今日の夜がこう肝だね。じゃあそろそろ締めの一曲にしましょうか。
はいはい。んで、どれでしたっけ？あ、そっか。ネズモさんはこれをかけようって言ってたんですよね。
うん。
じゃあ、それでいきますか？よいしょ。
じゃあ、もう一回 TL 流そうか？ TL じゃないや。楽屋の方に。
あ、そうですね。URL は。
これなんて読むんだっけ？
うん。確かに、なんて読むんだろう。
これ歌の中で歌ってないもんね、うん、この言葉ね。
そうですね。
覚えがない。まあでもこれは聞き取れる感じではないからな。じゃあ最後の曲は、バーサクさん準備よろしい？
はーい。
やっぱり鏡ね、リンレンです。リンとレンが違う歌詞を両側で歌ってます。これはだから、そうですね、人間じゃないもの、の、なんか、すごい情報量に追っかけられる感じの歌かな。なんか逃げられる感じがしない。うん、で、畳みかけるようなリンレンの声。で、左右で違う歌詞を言ってるから、どうしても耳が、歌詞を追ってしまうんだけど、聞き取れないんですよ。これは逆に。で、その聞き取れないことが、うん、なんて言うんだかな。手がかりがない感じがして怖いっていう、そういう感じの怖さです。もう、リンレンに両側から攻め立てられているような、そして攻め立てられていくところはどこなんだろうというあたりまで想像力を広げて聞いていただけると、だいぶこう、怖い感じに、いい感じにゾワゾワできるかと思います。タイトルの読み方がちゃんとわからないんですけれども、送り墓歌かな。じゃあ、送り墓歌ということにしまして、鏡音凛蓮、P は真由子さん、送り墓歌です。
Yeah. 国中州のロビライマリの。
はい、終わりでーす。
はい、戻りました
ー。はいはーい。
はーい。でもこの曲は普通に私は MP3 いただいて iPod に入れて聴いて持ち歩いてる。
おお、ホラーな気分にはなりませんか？
うん、ま、ずっとね聴いてると慣れちゃったっていうのもあって、この追い立てられる感が逆に慣れて好きだね。
お
お、割合音が厚い分厚い音圧のある曲が好きだからさ、そういう意味で私の好みにはぴったりかっちりって感じ。
なるほど。
はい、ということでホラー特集をお送りしてまいりました。ゾワゾワしましたか？川崎さんどうよ、ゾワゾワした？
え、まだだ。
まだじゃあ後でもうちょっと怖い曲投げとくよ。
やだ
でですね、実は来週から
なんと
ですね、いつもラジオホストをやっていて、みんなのアイドル、クマーがですね。
勝手にアイドルに？
うん。アイドルですよ。
アイドル、
うん、アイドル仕立て上げようとしてたんです
。まあ、この度、五輪のキャラに正式に採用されましたんで。
そうなんですね。クマーさんが来週から、聞き戦ラジオ出られなくなってしまいまして、
すいませんです。
まあ、無期限って感じ？
今んとこちょっとわかんないですね。ちょっと海外出張の予定が入ってまして、それが1ヶ月ぐらいあるんで、それが終わったらまたちょっと出られるんですけど、その後にもまたまた、なんかちょっと出かける用事がいろいろあったりしまして、ちょっと出れるかわかんない感じですね。
ということですので、それで、バーサクさんがホストをやるとか、なんとか、バタバタしてたわけですよ、この数日。
そんなわけ
ですね。
で、みんなのアイドル、クマーが、聞き戦ラジオからいなくなってしまいますというお知らせで、悲しいお知らせでした。
バイバイでーす。
来週でしゃ、余裕あったら喋るぐらいは出てる。
もう、行っちゃう。そうですね。来週は、いや、まだ行かないで、ただ、準備とかがあるんで、ちょっと出れることかわかんないっていうぐらいですね。
結構バタバタっていう感じなんだよね。
そうですね。
うん。まあ、ホストはだから今回でバーサクさんができることになったし、一応私もホストができるように、なんとか整えようとは思うので、手ぶらでだったら、喋るぐらいだったら、余裕あったらお願いします。
あ、はい、わかりました。
という感じで、だから来週、もしかしたら再来週からは、クマーさんがおりません。
はーい。ということで、
サイレントラジオに一歩近づく感じ。
ハテブの方も多分更新止まりまーすなので。
うん。あ、最速のクマーがいなくなる。
そうですね。
いなくなってしまう。そうだよね。海外だとまずニコニコ快適に見れるかどうかっていうそっちがあるもんね。
そうですね。スペックも、まあ、ノートパソコン持ってく予定ですけど、うん、あんまり早くないんで、まあ、今通り見続けること多分無理だろうというところですね。うん、
大変だけど頑張ってください。
ウィース、ともどもです。
頑張ってください。うん、というか、ハテブは、スノーさんの独壇場ですか？
というか、でも、スノーさんは、逃げたというか、一ゲットしてるのを購読してるので、一ゲットする人がいなくなると、スノーさんの更新も多分止まるかと。
ああ、
クマ頼りだったのか。
なんてことだ。まずいね。じゃあ、ハテブの一ゲッターを、出現を待ち望む感じだね。
そうですね。
僕なんか10ゲッターぐらいですからね。何の役にも立たない。
ねえ。いや、私に至ってはハテブ使ってないからあれなんだけど。
まあまあ。
まあ一部の人だけのツールですからね。家庭があるので。
ねえ。じゃあ寂しいけれども、そんなお知らせでした。ですんで、もう来週、再来週から、ぜひぜひゲスト募集です。なんか喋らせろっていう人とか、何かこう宣伝したい人とか、何かプッシュしたいものがある人とか、ゲスト募集中です。 はい、そこでバーサクさんがこう喋るとかする。
え
無言になったじゃないか。
いやー、違うこと考えてると会話が止まる。
まあね、ホストの人は実際だったらそのラジオのホストの調整に専念できるのが理想は理想なんだよね。
うん、結構ホストの作業って忙しいですからね。
一回じゃあ私の一人喋りをやってみればいいのか。ほんと黙々と私が喋るだけっていう。
おお、すごい。
偏るよ、そうすると。でもなんか。
どうなるのか。
うん。まあでも実験的にやってみても面白いかもしれないけどね。面白いかどうかはわかんないけどね。私だってさすがにこう、あの、誰も相槌がないところで喋るとか、そんな日常生活でそんなにやってないし。
まあ、やってる人いないでしょうからね、そんな。
一応こう、犬に向かって喋るぐらいな感じでやってるかも
しれない。ああ。1時間それはないですよね。
1時間はないな。
鳥ごとが趣味です。そんな。
まあ、でもじゃあ今度やってみよう。ちょっと喋ることを考えておく。
お願いしまーす。ということで。
はーい、じゃあ今日は時間もよろしいところですので、1時間。
うん、そうですね、はい。
じゃあ自己紹介して終わる？
そうですね、はーい。はい、はい、はーい。では今まで聞いてくださった方、ありがとうございました。来週から、まあもしくは再来週くらいから自分いなくなりますけど、まあこれからも汽船ラジオ、ねずもさんとバーサクさん頑張ってくれると思いますんで、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい。バーサクさん、
はい。はい、今日からラジオ放送とかやってるミーサカツ、バーサクです。テンパってね、曲名ポスト忘れたり、なんかメーター見たりとか忙しくて、いつも増して喋りたくなくなってしまいそうな気分ですが、まあ、頑張って喋っていこうと思います。はい。
はい。ねずもつです。タイムラインでは、アイコンを変えるのを忘れていて、お尻に歴史と書いてある、何を言っても説得力のないアイコンになってしまっていますが、そのうち変えます。ほんと、コシューさんがいなくなっちゃうんで、今まで以上になんだか一人喋りが多くなりそうな感じですが、それを防止するためにもゲスト募集でございます。聞き戦ラジオはできるだけ続けていこうとは思っています。じゃあどうも今週も聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではじゃあ皆様お疲れ様でした。これで失礼します。